じゃあ後半に行きたいと思います。後半は神戸から、辻野里香さん、日本からの遥かな省のスタッフですが、辻野里香さんにお話を聞いています。今回は10月4日木曜日に、辻野さんと直接お会いしておしゃべりをしてきました。辻野さんは今、日本の兵庫県の神戸市の東灘区というところに住んでいるんですが、そこで東灘コミュニティメディアという NPO の活動にずっと携わっています。辻野さんは10月13日土曜日、来週の土曜日ですね、のインターネット放送局、メディアロッコーというインターネット放送局の開局に向けて今大変忙しい状態です。まずは、録音を聞いていただいて、その後にまた、みんなで、いろいろお話ししていきたいと思います。今日の遥かなショーは久しぶりに、すっごい久しぶりに辻野さんとお会いしてお話をしています。実は神戸ですよね。
そうですね。
いつも朝方おはようございますって割れた声でスカイプで話して、はるかなショー生放送しているんですが、今日は実は窓から神戸の明かりが見える7階建ての某 研究室で話をしています。よろしくお願
よろ
い
しく
し
お願い
ます。
します。
ひょっとして9月から8月からこのはるかなショーを聞いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、ずっとはるかなショーを2011年4月から始めてから、辻野さんとコミュニティメディアとは何かとか、辻野さんがされている東灘コミュニティメディアって何っていう話を、毎月してきたんですが、改めて東灘コミュニティメディアって何って聞かれたら、簡単にはどう説明した。で、今度始めるのは、インターネット放送局。
そうですね。
それ何っていうのを なんか 話していただける
は
と分かりやすいか
い。
なと
まあ、
思
もう
い
簡
ま
単
す。
になんかこう、二言でっていう言う時には、東のコミュニティメディアが目指しているものっていうのは、情報発信と交流の拠点っていうのを、そういうものになりたいというふうに、それを目指して活動してますというふうにやって
それは、タイトルに東灘コミュニティメディアって書いてあるように、東灘神戸の神戸市内の東灘の地域を中心にっていう。
まあ、活動拠点っていうか、その事務所を置いてると、事務局を置いてるとこがそこなので、そこが中心にはなりますけど、放送局としてはもう少し幅広く、その六甲山の麓の阪神間地域を中心に、交流の拠点っていうか、と情報発信っていうものをやっていきたいなっていうふうに思ってます。
じゃ、コミュニティメディアってついているのは、そう、情報発信をしてい
そう
くっ
です
てい
ね、
う、どんな形の情報発信をこれまでされてきたり、そういう人をつなぐことをされてきたんですか？
今までは、一つはユースト配信っていうものなんですけど、それと、イベントも少し、防災関連の、イベントをする中で、情報共有であるとか、人のつながりを作っていけないかなっていうような試みをしてきました。
ユーストはユーストリーム。
あ、そうで
ユーストリームで同時配信を、イベントとか
す。
を同時配信をしていったり、そのイベントも地域の中のイベント、
そうです
ち
ね。
なみらいウォークとか。
講座としては、こういう情報発信を自分たちでできるようにっていう、担い手を養成するっていう、講座としては、そのアナウンス講座と番組制作講座で、メインはラジオ制作なんですけども、それを修了された修了生の方が、今度は動画やってみたいっていうことで、チャレンジしてくださってて、でその時には一緒に編集とか動画編集なんかもやって、で作品が何個か、すでにできてますね。
アーバナシャンペーンインディペンダントメディアセンター、インディペンダントメディアセンターと言って、この WRFU のスタジオがあって、ラジオ放送ができたり、パブリックアイっていう新聞を出していたり、いろんなアートの活動を通して、こう人が集まる場、発信する場、表現、誰でも表現していいよっていうような形だったり、
あの刑務所に本を送る運動だったり、いろんな活動があって、そういう情報を通して人が集まったり、そこから発信していくってことは似ているんだけど、丁寧にアナウンス講座があったりとか、番組の作り方をあの基本から学びましょうっていうとか、そういうワークショップは今まであんまり なくて、その今回新しく、インターネット放送局を始められると。で、今までもそういった活動をされてきて、今回始めるインターネット放送局、その多分さっきおっしゃったユースト配信も含めて、はい、どんなものなのかっていうこと
を、まあ、インターネット放送局ということで、 あまりまだ日本にもないので、それをメイン、インターネットを介して、まあ、放送、あ、番組を放送していくっていうことなんですね、うん、なので、いわゆるその例えばラジオ局とかだと電波を使って、まあ、放送する、あるいはテレビだったら、まあ、テレビの電波を使って放送するっていうわけなんですけども、インターネット放送局の場合は、まあ、インターネットを通して発信していくっていうことなので、うん、そこがまあすごい大きな違いで、そのインターネットを通してっていう時に、東灘コミュニティメディアの場合はそのユーストリームっていう技術をまあ活用しながら放送していくっていうことになります、うん、
ユーストリームって、まあ、アメリカでもみんなじゃないですけど、多くの人が使っていたり見ていたりしますけども、動画を同時にインターネットを通して
生で
見ることができる
っていうことですね、うん、見ることができるし、自分もその見ている番組に、そのソーシャルストリームって、そこ番組を見ながらそのインターネット上になんか書き込めるサイトがあるので、そこに書き込むと同時に放送している側の人がそれをこう読むことはできるし、書き込むことはできるっていう形で返事をしながらってい こう双方向で同時にコミュニケーションしながら生で放送ができるっていう、そういうことですね。
じゃあ今回その、10月13日からの方かな、はい、このインターネット放送局開局するっていうのは どういうふうに始まるんですか、インターネットの放送局が、
うん、これまでの活動っていうのはまあ、ユーストリームを活用しながら配信はしてるんですけど、それはなんか依頼された時に地域のイベントを生で配信するっていうことだったんですけれども、うん、まあ、放送局として開局するっていうことは毎週、まあ、決まった定期放送を行うっていうことですね。
それはどんな内容の放送が始まりそうですか？
それはもういろいろなんですけども、地域のいろんな情報を、うん、それぞれ皆さん参加している発信していこうっていう方が関心がいろいろ、まあ、食に関心があったり、子育てに関心があったりと、本当に多岐にわたるので、その関心を、まあ、番組として実現してもらおうって感じですね、うん、
じゃあ例えば以前はるかのショーに来ていただいた時に塩麹の話があったりしましたよね。で、地域の人が塩麹始めてもう半年、かれこれ半年経った、こうやられたらすごくいいよって、今旬やし、神戸やったらこれが手に入るしとか、そういう話とかもいいんですか？
そうですね、楽しい生活に密着したとかいうか、うん、まあ、そこで流行ってるとか、まあ、体にあれやとか、そういうね、身近な、まあ、関心からを発信していけたらいいんじゃないかなと思います、うんうん、
で地域の随時のこういろんな情報、なんとかのお祭りがあるとか、そうです
ね、イベント情報とかも流しますし、
うん、でその一方で東灘コミュニティメディアとしても、これまでのようにイベントをこういろいろしたりとか、
そうですね、うん、まあまあ、防災関連のまあイベントなんかはまあ今後も続けていきたいなという話を言ってますし、うん、まあ、ワークショップなんかもまあ必要に応じて開催していって、うん、いろんな方にまあこの発信していくっていうことにまあ関わってもらえたらいいなと思ってます、
うん、今は何人ぐらいで動いてるんですか、チームというか、この開局に向けて。
開局に向けては、うん、少しずつ増えていって、今20人はいないかもしれないけど、うん、でもまあいろいろやっぱり今まで活動してきたことで、 地域の人たちが関わってくれるようになったし、それからまあ学生なんか、近隣の学生なんかがまあ参加してくれるようになって、あのそういう形でちょっとずつでもまあ人数増えて、
うん、
あの楽しく活動していただけるような、そういうまああのまあ、交流の拠点っていうのを目指してるわけですけど、うん、まあ、そういうのがちょっとずつまあ見えてきてるかなっていう感じです。
で毎回の放送は誰かが話して、それをこう撮影をする人が、
そうですね、あの、まあ、ビデオカメラを通してそれをあのインターネットに載せて配信する。
載せて、で何時からですか？
毎週土曜日の11時から、朝の午前中の11時から12時の1時間ですね。
ちょっと遅めに起きて見ようか聞こうかっていう時間帯なんですね。
土曜日なのでゆっくり起きて、ちょっとまあちょっと出かける前に聞いていこうかみたいな、
午後は忙しいしちょっと着替えながらでも見ようかみたいな、
そうですね、
そういうタイミングなんですね。
そうですね。
でそれは、ひょっとしてアメリカからも見ることができるんですか？
はい、
あ、そのなんかな、どうやったら見れるのか教えていただけますか？
ですね、あの、まあ、配信アドレスがあるんですけども、うん、あのまあ東南コミュニティメディア の, あのサイトを見てもらうと、その配信アドレスが載っていますし、それからもう一つはそのユーストリームのサイトをに Google にユーストリームって入れていただいて、
はい、
でユーストリームの画面が出てくるので、そこにメディアロッコって英語で、はい、MEDIAROCCO ですね、入れていただくと、あのそのサイトに行き着きます。
ああ、うん、でこの時間だけしかそれは見れないんですか？
いえ、そんなことないです。あの、うん、アーカイブとしてあの過去の録画が残ってますので、あの自分でこう見たいとき聞きたいときに再生すればいいという、
うん、あのこの東灘コミュニティメディアがある場所はイリノイ大学と留学生の交換をしている江南大学があって、イリノイ大学の学生さんが結構この辺歩いてたりするんですよね。
そうですね。
なんかそういうこうこの辺りに住んでた経験のある人が見てくれたら、そこにコメント書き込んでもらったらすごく嬉しいですよね。
そうですね。
あ、今こんな季節なんやとか、あのこれどういう意味ですかとかでもいいし、そんな風にあのせっかくインターネット放送局やったら地域のネタを世界中で楽しむみたいな、
う
ん、
そうですね、
そういう開き方っていうか交流ができたら、うんうん、話してる方も楽しいし、うん、日本のことを生で知ることができてコメントも返す、そこで交流が始まるかもしれないっていう意味では、
そうですね、
楽しみですね、
うん、まあ、インターネットを返すっていうことの、まあ、醍醐味かもしれませんね、うん、そういうところは。
でも同時にあのインタラクションができるっていうのは、
うんうん、うね、
またラジオとは少し違うかもしれないですね、
うんうん、もうその瞬時にその瞬間にインタラクションができるっていうところがやっぱり一つの特徴かな、
太くて多数の人とインタラクションができる。
で、ね、うん、
でラジオだったらあの電話がかかってきてそこでトークをしたりとかはあるけれども、うん、ラジオの中にもツイッターを同時に配信をしていて、うんうん、そのツイッターでこう会話をいろんな人と会話をしながらラジオを進行していくっていうのはありますけど、あのそれが画面で見れるっていうの で、
ね、
うん、あのこんなもん拾ってきましたじゃないですけど 今の旬みたいなのを見せることができるわけですよ ね、 すね、うん、だからあのいろんな可能性があるかと思いますけど忙しいですね今来週に向けて。
そうですね、もうみんなあの来週大丈夫かとか言いながらここの担当、このコーナーの担当は誰みたいなとか
あのきっとすごくピシッとみんな計画を立ててやろうとしてやってみたらいろんなことがあって、そのハプニングもそのまま映るという、うん、
そ
うですね、それが楽しいみたいなところがあって、
うんうん、そうですね、うん、だからこうなんかこうどちらかといえばちょっとまあ緩い感じなのか、そのいわゆるラジオ局とかよりは緩い感じなのかもしれないけど、うん、何かそこでこう双方向でコミュニケーションとかもしてるし、そこで何かが起こって、でもそれをまたその聴取者の視聴者の人たちもそれをこう何か起こったことをその場でインターネットを介して見てくれて、
うん、
またそこで何か反応があってっていう形で思いがけない方向に何か行ったりもするような楽しみがあるかなと思います。
はい、あのいつも声だけ聞いている辻野さんの顔を見たりとか映ることもあるんですよね、プロデュースだけじゃなくて時には。
そうです
の。
いや、それはいいと言ってるんですけど、1回目バッチリ映りそう。
あとしっかり宣伝していますね。じゃあ、そちらも同じ土曜日というか、日本で言ったら同じ土曜日なんですよね。
そうですね。
で忙しくなると思いますが、今日はこんなネタで六甲の方やろうと思うので、遥かな章でも言っときますみたいなのが、これからもそんな重なっていろいろできたらいいなと思います。
はい、
もう1週間ですね。はい、じゃあ今日はありがとうございました。
お疲れのところ、どうもありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、10月4日木曜日に辻野さんと投稿した、その録音を今聞いていただきました。このメディアロッコ、正式名称が結構なんかかっこいいんですけど、メディアロッコインターネットコミュニケーションズ、という形で、毎週、来週から毎週土曜日の11時から12時、ユーストリームで、生番組をインターネットで放送していくという形です。日本時間で言うと、金曜日の、今は14時間の時差なので、夜の9時から10時ですね。冬の時間になったら、もう1時間ずれますけど、今は、9時から10時。まあ、はるかなショーを6時から7時まで聞いて、それから晩ご飯食べて、それから9時から10時、もう一回、このメディアロッコのユースト放送で日本ちょっと覗いてみるという、そんな週末があり得るというお話でした。いかがでしょう？私、なかなかこのインターネット放送がまだイメージできないんですけども、どんな感じでしたでしょう？リュウトさん、玉木さん、
まあ、あれですね、面白そうですねっていうか、まあ、ユーストリーム自体は結構、もう割と頻繁に使われていて、その、辻野さんが言っておられたみたいに、そのイベントの中継みたいな感じだったりとか、うんうん、あとはまあ、そうですね、いろいろ、なんて言うんでしょう、まあ、例えば、学生とかで大学、日本にいる大学院生とかで自分のなんていうか仲間と自分の研究してるのをディベートしてるのをユーストリームしてみたりとか、あと学会とかでも少し発表によってはそういう配信をしたりとか、そういうイベント、まあ、ベースだったり単発でだったりっていうのはユーストリームって結構やってると思うし、うん、まあ見たこともたまにあるんですけれども、うん、
はい、
うん、だけど定期的に放送局としてやっていくっていうのは、
はい、
面白い試みだなと思います、うん、
相当な労力だなと思いますけどね、うん、私的には麦子さんがいつかこうゲストで出られるんじゃないかと期待してますけど
そうかもしれませんねでも毎週顔が映ったりするって気を使いますよね、きっと。今こうやって放送しているの、うん、声でやっているんで、かなり気を使わずにやっていたりしてますけども辻野さんもきっとインターネット放送局の開局に向けて地域の人と一緒に準備をしていく、そんなプロセスをとってもとっても大事にして今頑張っているんじゃないかなと思います。ではもう時間ですね。ちょっと寒いですけども、でも暖かくして、いい週末をお送りください。では来週も同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。WRFU is an open forum for the Amanashonen community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champaign Defend Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.